萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやの話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。さてさて、本日はですねゲストをお迎えしております。小説家の上野沖菜さんです。こんばんは。
こんばんは、上野沖菜でございます。
はい、ということでですね、この番組に、初めてゲストとして登場してくださってるわけなんですけれども、本日は1時間スタジオによ
ろしくお願いいたします。
ご一緒していただくということでよろしくお願いします。はい、後ほどですね、上野さんにはしっかりとお話をお伺いしていきたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね自分史上最もハマったゲームを教えてくださいということで、発売時期ハードを問わずにご回答を募集しましたので後ほどご紹介いたします。そして、私がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、先月ですねご紹介できなかった荒川直さんの4月は君の嘘、こちらをご紹介していきたいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティング、ライブ配信してます。パソコンでしたら番組ブログの左上ツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、台風 FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕がありましたら番組中ご紹介をさせていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そして台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ポヨヨン、今なら分割手数料が
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいわというネタについて語ります、気になるあれのコーナーです。番組冒頭でご紹介いたしました、本日はゲストにですね小説家の上野沖菜さんに来ていただいています。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうですね、もうねお名前聞いてあっって思ってらっしゃる方もいるかと思います。上野沖菜さんといえばですね、まあライトノベル業界と言えばいいのかしら、
まあそうですね、
はい、の、有名な作家さんでいらっしゃいますけれども、なんとなんと、上野さんは沖縄在住でずっと執筆されてるっていう風に。
そうですね、一応まあ生まれも育ちも沖縄でそのまんまやっております。
ねえ、沖縄で、まあ、あのずっと書き続けるっていうことで、まあ、あの例えば遊びに行くようなんかはあのこう場所として沖縄っていう土地が、はい、まあ、一つすごく大事な土地として出てくるんですけれども、こう例えば沖縄でこう執筆活動されてて、じゃ何かで必要な時とか編集さんと会わなきゃいけない時だけ東京行かれたりとか。
そうですね、ですから年に 1,2 回ぐらいの割合で、あの半年単位の仕事を決めに東京へ行って編集さんと打ち合わせをして戻ってきて、以後は電話とメールでやり取りしながらという形になります。
あ、なるほど。じゃあもう普段はずっと沖縄で暮らしてらっしゃるっていうこと で、上野さんはもともとその例えば文章を書いたりとか小説家になりたいなって思うきっかけって何だったんでしょう。
中学生に上がるか上がんないかぐらいの時に、
はい、
ちょうどそのソノラマ文庫さんというところがクラッシャー城というシリーズを、
はい、懐かしいクラッシャー城、はい、
でそれ読んでるうちにこんな本はもっとないのかなっていうことで見回してたら、コバルト文庫にちょうどその新井元子さんが、
はい、
あの星へ行く船シリーズっていうのを始めてて、はい、で通りすがりのレイディーとかそのあたりから読み始めて、 あ、世の中ってこんな面白いもんもあるのかっていう、あの小説ってそれまでその大人に向けに書かれてるか、うん、大人が子供に向けて書いてるかっていう二択しかなかったんだけど、ちょっと年上のお兄さんお姉さんたちがあの自分たちと一緒に遊んでくれてるっていう感じの小説っていう、うん、でしかもその、まあ、ジャケットは竹宮恵子さんのすごい綺麗な、
はい、イラストでしたよ ね、 ね、
中の、うん、あの差し絵の人違うんで
中が違うね、表紙の見っていうよね、なんか中見て違うじゃんってちょっとがっかりした経験をお持ちの方も多分いっぱいいると思うんですけど、
でしかもその一人称が私っていうね、うん、あのすごいあの同軸体験というか、
はい、
それまでその私というのはあったんですけれども、まあ、ハードボイルドの主人公はみんな一人称私ですけども、でも、ね、私っていうそのすごい交互体的な表現で、
はい、
その生き生きと、あ、このお姉ちゃんと一緒に俺一緒にいるんだみたいな、一体化していくようなその楽しさがあって、でそのあたりで、あ、こういう小説もあるんだと思い始めたところへ、その後書きで平井和正さんの名前が出てきて、
はい、
でほぼ同時期にその名文庫じゃ、あの菊池秀樹さんと夢枕漠さん、
はい、
で、笹本雄一さんが現れてっていう、
はい、
まあ、あのビッグバン、ライトノベルというよりジュニアノベルスと呼ばれてた頃の、
はい、あ、当時はそう呼ばれてましたね、
ジュニアノベルス、もしくはそのヤングアダルトと呼ばれてた頃 の、 その最初のビッグバンが出て、でそれにこう乗っかる形で、まあ、むさぼるように読んでるうちに、あのこの人たちと会ってもっとどうなってるのかが話がしたいなと、まあ、当時ほら、中学生ぐらいですので、要するにその親しみやすさと同時にその、まあ、この人たちと夜まで夜明けまで話ができたら楽しかろうなっていうのは思うんですけども、はい、ただ、ファンではダメだなと、
あ、一ファンの立場としては、
ファンはどこまで行ってもファンでしかないの で、 で僕こんなんを作ってみましたけれどもっていうことで、その言えるようなことになりたいなっていう、
ああ、じゃああれですね、同じあの書き手としての土俵に乗っかって朝まで話を、
そ れ、 それまでそのなんとなく物語作るのが好きだったりとか、まあ、あの特に小学校中学校時代はあの漫画ブームがあったので、
はい、
ね、あの漫画家入門とかの本がいっぱいあったりとか、
ありましたね、
普通にあの文房具屋さんでペン軸とペン先を売ってた頃なので、
はい、
でそれをこう買ってきたりとかやってるうちに、うん、そういうのにはのめり込んだんですけれども、うん、でもちゃんとしたクリエイターになりたいと思ったのはそのあたり、要するにただ単にこんなことを思ってるんですがダメで、うん、形にしてあの同じ土俵に行ってみたい
ってみたい
っていうのが最初にあって、
ああでもやっぱりね、そこでね、その同じ土俵でその大好きな作家さんと話をしてみたいっていうところで もう一つ分岐点があ
ったんでしょ
う、あったと思うんですけれども、
ね、今から考えると野郎時代なんですけどね、すごいねいやもうだって書いてしまえばその時点で同じステージに立っちゃうんだって思うこと自体がおかしくて、
あでも、ね、
ただまあね、あの登ったことがない山なんで、登り始めさえすりゃ同じところに行けるだろうと、
ね、いつかは到達する高みにみたいな、
ものを知らないことの怖さと言いますか
でもね、あのエティシェね、中学時代、小学校高学年ぐらいから中学時代ってそういうものですよ ね、
ですね、
誰もがその道通りますけれども、でもそれで、まあ、あの先ほどちょっとおっしゃってたみたいに、こうあの漫画家入門みたいなところ の、 あ、 の、まあ、あれで影響されてペン先とペン軸買ったりとかっていう部分では絵も描かれてて、漫画っていうかイラストも描かれて
やったわけですよね。だいぶね、あのイラストに関してはモアにもうすごい上手い人たちが山のようにいたので、
あ、そうなんですか。
あの当時ちょうどそのファンロードとかが出てきた時期で、
はい、
あのアマチュアの投稿者の画力というのがうなぎ登りだった時代なんですよね。
ですごいね、皆さんあの熱心に投稿されてましたよね、
う
ん、
スクリーントーンとコピックと、うん、あのホワイトが普通に手に入るようになってきて、でケント氏も出てきてっていう時代だったんで、ですから、まあ、上手い人たちはもうあっという間にね、すごい高い位置に行っちゃってて、うちなんざ結局右向き45度のバストショットしかも模写しか描けないような人間だったんであ、これはいかんわっていう、うん、で線が綺麗じゃないといけませんというその漫画家入門に必ずある線の練習をしましょうっていう言葉の意味が分からなかったっていうね、
はい、あ、なるほど、
あの、まあ、本当はそこから本当は始めるべきだったんだよ。だからどんなに模写しても線が汚いから同じに見えないわけですよ。
なるほど。
でこれはダメなんだと思って諦めかけたところへ小説読むようになって、で、まあ、漫画もどきも書いてましたけど、でも あのやっぱ内面書いた方が楽しいわっていう。
あ、文字で。
そうそうそうそう。あのどうしても漫画で内面書いちゃうと、あのそれはねすごいシュールなものになるかモノローグの山になっちゃうんで。
そうですね。あの説明的な部分を感じたりしますよね。
だからそれをその素直にやるとしたらそれはもう小説が一番いいやっていう。でまたねあの小説で冒険活劇ができるっていうのがその。菊池さんとか、
はい、
バクさんとか、
はい、
あの当時は山田雅樹さんも、はい、アグニオ娘とかで書いてらっしゃったんで、でまたそこへ持ってきてその海外の冒険小説ブームっていうので、
はい、
あのマクリーンとかバグリーとかがやってきて、
はい、
で あの冒険活劇で血湧き肉踊る話っていうのは小説でも可能なんだっていうのが出てきて、でまたねあの平井さん経由で大藪春彦行ったりとかいろいろとあって、はい、勝間あささんとか、
はい、
その辺を西村寿光さんとかも行って、はい、あこんなことまでできるんだったら、うん、じゃあ小説やってみようってんで、
うん、
で書き始めたのがことの起こりで、
その、ま、あの書いてみようと思ってあの出来上がった作品あの最初の一作って何歳ぐらいの時にお書きになったんですか？
確か中2ぐらいだったと思います。
あすごい。でも書けそこでちゃんと書けたってすごいですね。
まあ、あの最初は独りよがりの一人称で、あの、まあ、しかもその一人称なのとあと、まあ漫画から漫画をそのまんま自分でコミカライズしたりとかっていうものだったりとかして、完全なオリジナルは中2の末ぐらいだったと思うんですけども。
でもそれでもオリジナルを中二の末で書けるってすごいと思うんですよ。やってみたいなとか、例えばねそのあの、小説とか文章書いてみたいなと思っても、はい、こうエンディングまでたどり着ける人って少ないじゃないですか。もう気持ちだけ最初にたぎって、ね、もう燃え尽きて終わるみたいな。
だからまあ、良くも悪くもそのアナログの時代だったっていうのがでかかったと思うんですよ。インターネットとかがつながってたりとかすると多分また周りを見て、あ俺より上手い人がいるでやめちゃったと思うんですけども。
あそうですよね、入ってくる情報も、
でもね分かんないから、
幸いなことに分からないっていう、
分からないから結局書いてる最中は自分が世界で一番上手い小説家になるので。
確かに。
でしかも手書きっていうのはちょっと面白いもんで、客観視できなくなるんですよ。感情がそのまま文字にいっちゃうので。
あそうですよ、 手からそのままダイレクトにいっちゃいますもんね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。で若いうちはそれがすごいもどかしくって、俺の思考速度に手が追いつかないっていうね。
あイライラしてきたりもしますよね。
で
もまあ
それでもその勢いでこうずっとやっていく。でしかもその学校っていう抑圧される部分があるから、その分要するにその趣味に没頭するっていう集中力がちょっとまた違う、
はい、
だからやっぱ中高生の頃ってこの手の趣味の人は伸びるんですよ、バカンと。学校行ったりすると、
むしろ学校っていうものがあるがゆえに、
そ
う
そ
う、
まあ、ひっくり返すとあれなんですけど、いかに孤独な中学高校生だった
という。いやいやでもね、まあ、私もそうなんですけれども、やっぱりね自分が中学高校時代にインターネットが普及してなかったことによるなんか良さってあったなって、ね、ちょっと先ほどお話ししてましたけど、
まあ、少なくともその例えば中学高校の頃に、例えばその、ね、すごい音体というか、その名作とか、
ね、
大作家大漫画家さんを、あいつなんてこんなもんだよみたいなことを言ってたとしても、
ね、
それは聞き流されるわけですよね。で、まあ、10年後20年後飲み会でその時の友達になって、お前あんなこと言ってたけどどうなのよ今って言われるようなレベルで済むんですけれども、今の子たちっていうのは結局それが全部克明記録されちゃうので、
ツイッターとかでねもう言っちゃったらもう最後ですよね。
だからまあそれが永遠に漂ってるわけで、うちの失言もいくつかツイッターの中に漂ってますけど。
もうね広大なネットの海に漂う。
そうだから今のところ弱ったことに、そのネットを使う人間とネットの容量っていうのがうまい具合に釣り合っちゃってるんで、すぐ探し出されて引っ張り出されてくるんですよね。
そうですね。
だもう一世代二世代過ぎると、今度は蓄積が膨大すぎて普通の書籍の山と変わらなくなると思うんですけれども、それでもやっぱりこうね有名人になれば記録は残、発言記録は残っちゃうわけで。
そうですね、いつまでもログは残ってるっていう。
ね、この前なんかこうねお偉い人がこんな発言僕はしてませんって言ったら、あっという間にログを探されて、広告でね、あなたこのことに関して賛成してましたよねっていうのが
うわ、しかもこの時間が2時間かかってなかったんで、ちょっとびっくり
した。すごいですよね、そういう意味ではね。なんか、
まあ、あとその世の中自体がね、ちょっと、誰かが幸せになるぐらいだったら俺が不幸になっても構わないという怖い人たちが結構増えちゃったので
確かに。でもね、その先ほど言ってた自分たちがその中学高校時代にネットがなかったことによる、なんていうの、自分の黒歴史が克明に誰の記憶にも残ってないっていうのは、ある意味、まあ、ラッキーかなっていうところはあると思うんですけれども、
ね。まあ、もちろんそれによるその弊害っていうのもあって、そのサークルの中で一番お金を持ってるとか、一番絵がうまいからっていうことで、その人を中心のその絶対君主制みたいになっちゃって崩壊するサークルとか、
サークルクラッシュありましたね。
ましてこれが女の子とかとなるとね、
そう、
今と違って、まあ、昔のオタクに女の子は貴重品だったの で、
貴重品ですよ、もう至宝ですよ、
ね、
でも、もし神野さんが中学高校時代にネットあったら、やっぱり間違いなく自分の書いたものを載せてました。
載せてたでしょうし、多分もっと取り返しのつかないことをしたと思いますまあ、それは東京行きに関してもそうで、多分二十歳の頃に金があって裕福な家庭で、東京に行ってたら多分、まあ、今頃この業界にはいない。多分沖縄に戻ってきて、2チャンネルとかになんとかなんて、どうせカスとクズしか書けないんだらかんたらってことを延々書き込んでるような
もうずっと2チャンネルの中で、
で、まあ、普段はそのね、公務員なり会社員なりしながら、俺が本気を出せば、あんなやつらなんてあれだけどさ、ってもしくはその俺が若かった頃の方が面白かった、面白いものが書けたのにとか、面白いものがあったのにと言ってるような、嫌な開口主義の、ね、しかも匿名で人を罵る系の人になってた可能性は、
じゃあ逆になかったがゆえに良かった今の現状があるという
思います。本当にね、二十歳の頃の自分の行状とか言動とかを振り返ると、いや沖縄でよかったわっていうこれ東京でやったら間違いなく業界にいられなくなるっていう
まあ、誰しもね、そういうね、若かったがゆえの行動ってありますけどね、
今でもまあそこはちょこちょことあって、この前もとある人に、あなたはなんかこう時折自然に敵を作ることがあるので気をつけなさいという
そんなこと言われたんですか。
まあ、ある意味事実なので
でもね、それでもやっぱり私たちに、まあ、同人活動と言っていいのかどうかわからないんですけど、まあね、手書きで書いてた世代からするとね、今のこのウェブでね、ピクシブとか、
そうですね、
もう覚醒の感ありますけど、割と手書きからこの、パソコンのキーボードで、はい、文字を書くっていうののシフトっていうのは割と早かったですか。
そうですね、コンピューターはタブレットとそのペンタブが出てくるまでなかなか、なかったんですけれども、スキャナーと、うちらの場合にワープロがあったんで、
ワープロ、はい、
カシオね、文豪書院いろいろとありましたけども、
はい、
うちはなぜかなんかこう周りがソニー信者が多くてですねオタクは昔そのベータが、最も素敵で素晴らしいと、
はい、
いずれこの戦争にはベータが勝つと信じ込んでて、
はい、
でベータの本陣のソニーの作るものはみんなクールでかっこよかったので、で結局その生まれて初めて買ったというか手に入れたワープロがソニーのプロデュースっていう、ワープロで、
なかなかプロデュースを使ってた方って周りにいないので
ですね、あの頃はほら感熱紙とかあって、あとそのレーザーポインターで印字開始位置が移動できますよっていう、
はいはいはい、
だから紙ギリギリまで使いこなせるっていう、
いっぱい
ただね、恐ろしいことに記憶媒体が2インチフロッピーっていう、これぐらい本当に2インチだから、あれはどれくらいのサイズなんだろう、
もう結構ちっちゃい
ですよね、そうですね、はがきの4分の1ぐらいの大きさのやつで、でしかもそのそんなちっちゃな記録媒体で磁気媒体なんで、
ね、
半年ぐらいすると自動消滅しちゃうんですよ、データが
読み取りできなくなる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
私それで卒論吹っ飛ばしたことあります。
あ、
泣きましたね。
いや泣くでしょ、あれは
卒論書き上げたのが吹っ飛んだので、
しかもそのあれなんですよね、 書院とかと違って、うん、あの一時にあの表示できる枚数が A4 サイズにしてもあの100何十枚ぐらい止まりで、うん、長編一本収まらないんですよね、
うん、
だから原稿用紙に直すとだいたい 100枚程度、100枚もないのか、アントニー30枚ぐらいで、うん、あの容量がなくなりました、あの記録してクリアしてっていう、うん、だからそれでまた記録したつもりでクリアして一生丸ごと飛んでるとか、
うわ怖い痛すぎる
で結局あとはその妹が大学の卒論の時に使ってた書院を譲り受けて、
うん、
あ売れるものはちゃんと売れるように売れるだけの素晴らしい機能があるのねという
さすが書院、ね、でもね未だにねなんかワープロ根強いファンいますよね、書院とか特にね、
まあ、特にそのインターネットとつながってることでパソコンはあの時間食い虫になっちゃうの で、
ああそうです、ね、
これわかんないなちょっとネットで調べようかってやってるうちに気がついたらあれよあれよで
一晩ね
一晩どっかに行っちゃってるっていう
もうねあのワープロでその書き始めたっていう、まあ、パソコン世代よりも一つ前ですよね、ワープロ世代でいらっしゃったっていうこと で商業作家として神野さんがあのそもそもデビューをされたのっていうのは何がきっかけだったんでしょうか。
95年だったんですけれども、
はい、
当時、ジブナイルが大ヒットしてたんですけれども、はい、それのその、まあ、エッジ版
はい
みたいなものもその大ヒットしてて、
うん、
でそこにそのザッパゴーさんと、星野ピアスさんというその二つの才能がひょいと出てきて、でそれまでそのエッチものっていうのはあのやっぱりね、宇野光一郎先生なわけですよ私寂しいんです系のね、
はい、
一人称でねっとり書くような、
はい、
ところがこの二人がやったものっていうのはその片方はジムナイルで菊池秀樹がやってるようなその秀幸先生とかあの高千穂先生がやってるような、はい、遥先生がやってるようなその大アクション活劇とエロスの融合、
うん、
エロスをもうちょっと融合させて突き進めていくってやり方をしてて、うん、でザッパさんは完全にコバルトの分体だったんですよ、
はい、
ですごい可愛らしい男の子と女の子が勢い余ってそこまで行くっていう、
うん、
でこの2つすごい衝撃的で、あじゃあうちもちょっとこれをやってみたいってんで、うん、あの当時短編小説を応募してる賞があって、う
ん、はい、
で応募してで佳作もらったのかな、
はい、
で2万だか3万だかもらって、
はい、
でいつまでたっても電話連絡がないので、
はい、
あのそういえば俺住所と電話番号を書いたけど口座番号とか書いてないんでどうしたもんかなと思って向こうに電話入れたら、うん、あのじゃあ長編書いてみない、
あその電話の時に、そうそうそう、
でちなみにあの電話かけてきたのが君は最初って言われて賞発表されてから2ヶ月ぐらい経ってますよねでその時にあの口座教えて、
うん、
であの振り込まれたお金でお金にあの当時のアルバイトの給料を足して、プレイステーションを買いました、
あなるほど、あのプレステ
そうそうクライムクラッカーズと一緒にあの等身伝が欲しかったんですけど等身伝第1弾じゃなくて第2弾だか3弾だかに、あの引き伸ばされてて、
うん、
でじゃあここまいさん好きだったしってんで、
うん、
あのクライムクラッカーズ買って、
うーん、
それでまあちょっと足が出るぐらいだったのかな。
なるほど。
ワンツースリーでしたからね。
でもそういう形でこう賞をもらってで長編をのお話をいただいてっていうので、あのその小説を書くっていうことを生業にしていく中でやっぱりあのね普通の会社に例えばお勤めで定時に入って定時に上がりっていう、はいはい、あのこうライフスタイルとまた違うじゃないですか。はいはい、なのでまあ。いくらでも自分で時間の都合のつけようがある仕事っていうので、はいはいはい、やっぱりあのそれでねあの持続してあのその商業作家として活動していくってなるとやっぱり自分でスケジュールのコントロールって、ね、管理していかないといけないと思うんですけど、
あ、
そうです
ね、まあ、あとあれですね、経済的にコントロールされちゃうんですよ、
あ
の小売業者なのである意味、出来高払いなんですよね
確かに
で要するにその小説海外ではあの小説を出しますということで出版契約を結ぶと前払い金が来るんですけれども、
日本はないですよね、ですそのシステム
出来上がってから、まあ、出来上がってから前借りをしましょう、で、ある程度その売れて売れっ子になった作家さんになると、
うん、
あの書くから金をよこせと言うてそのお金を前借りしてっていうことは可能なんですけれども、 90年代の終わりぐらい半ばぐらいに、今かなり有名になっちゃった某女性作家さんが、うん、あのいろいろとやらかしたおかげでそれはできなくなりましたという
そのシステムが崩壊してしまったと
あのライトノベルに関してはそれはやらないよっていう、
あなるほど、
書かないのに前借りはなしです
っていう、なしですということで、
で今はもうあの書き上げて、うん、でそれから出版されて、うん、でその翌月ないし翌々月に振り込みという形になってますね。
振り込みがあるっていうことで、でもこの小説を書くっていうのを一日のスケジュールにするとこうあのまあ緩やかにもう自分の筆が乗っかってきたらもうね 2,3 日寝ないで書いちゃうよっていう方もいれば、こうちゃんと自分で生活の時間帯区切って何時から何時の間は机に座って書かれるっていうスタイルの方もいると思うんですけど、神野さんはどちら？
昔はその、追い詰められて頭の中が加圧されてきたら書きます、そうするとその2週間で2週間とか3週間でバッと1本出来上がりますだったんですけれども、
それはすごい、
ただもう年食ってくるとあの無理なんですよね。でしかもその昔はそうやってその加圧の時間を長くすればするだけいいものが出来上がるんだと思ったんですよ。
ああ追い詰められていくにつれ、
そういろんなものを吸収して溜め込んで、うん、あの圧力かけてバカンといくと一番いいものが出来上がると思ったんですけども、あの年食ってくるとやっぱりそれはある意味ごまかしだなっていう、
ああ
のいいものが出来上がったような気がするだけで、冷静に見てみると穴があったりとか、まあ、あの一人弱いのもの出来上がったりとかするんで、むしろ早めにその毎日定期的に書いてって、であの自分の設定したないしその編集さんが提示した締め切り日までにちゃんと仕上げた上で、あのまあちょっとオーバーしたりはしますけども1週間ぐらいあのそれでも一応まあなんとか上げて、でそれからその遂行したりなんかをした方がよろしい、もしくはその書きながら1,2,30枚だったら振り返って今日の原稿をチェックしてっていうことができるんで、
まあ大体30枚書き上がって、まあ、一段落ついてでちゃんと見返していくってい う、
まあそれでもね、あの誤字脱字が絶えませんで、あの新刊出るたんびに誤字脱字 の指摘があちこちで起こるんですけれども
でもそうやってちゃんとあの、ね、自分の中で1日あのこれぐらいのペース配分でやっていこうっていう風にあの自分の中のライフスタイルを組み立ててらっしゃる中でも、やっぱりたまにこう突然いきなりこうなんて言えばいいのかな、あの今は筆が止まるっては言わないですから、キーボードかな打てなくなるっていうか、なんかこうね手が動かなくなる瞬間ってやっぱりどこかで出てきたりもするんですか？
まあ、やっぱ体調が悪くなったりとか、あのまあこの年にさすがにこの10年以上続けてくるとさすがにその体調不良っていうのが一番大きいんですけれども、あのまああとは場面と場面をつなぐ、あのパーツが見つからなくなるっていうことがあって、要するにこの場面とこの場面はあるんだけど、あれこのこっからここまでだいぶ飛ぶんでここどうしましょうっていう、例えばその出会男の子と女の子が出会って最終的にはそのこんな風にデートして、で最後にこう決戦あの悪い敵と戦ってみたいなのは決まってると、でもその出会ってデートするまでの間どうすんだっけっていう、
あ そこのところが、
そうでもしくはその、こいついつ出てきたっけとかですね、いろいろと、まあ、あの細かい設定の不備とか矛盾とか、あとまあ設定をあのストーリーを荒組みしてあの一応そのストーリー最後まで作ってやるんですけれども、それで最初作った時は気づかなかったんだけど、あの書いていくうちに、いやこんな目に合ってるんだとこいつこういうふうには考えないんじゃないのっていう、
あキャラクターの考え方とかが、そう
で生身で考えていくとこいつはこんなことは言わないんじゃないかとかこんなことしないんじゃないかと思った時に、でもこの場面につなげなければいけない、もしくはそのこれ以外の場面にするとしたらどうするんだろうっていう時にやっぱちょっと止まったりしますね。
そういう時ってどうされます？例えばもうちょっと一旦置いといてちょっとどっか出かけちゃえっていうタイプですか、それとももうずっと向き合う、
あのついつい向き合っちゃうことが多いんですけれども、
向き合いがちなんですね、
ただまあ基本的にあの1時間やってダメだったら1時間歩いた方がいいっていう、
外で、
あの出かけるんじゃなくて単に歩くだけっていう、で歩いたりとか、まあ、あの人によっては気分転換でお風呂入ったりとかもしますし、で、まあ、そういうことをやってるうちになんか、まあ、やっぱり人間 あの生き物なので、うん、生き物が動物ですので、うん、あの体を動かしていくとその一旦思考が離れて、でその間にちょっとこう深層心理がかき回されるのか何なのか分かんないですけども、
あ浮かび上がってくるものがあったりしますよね、
やっぱ常に考えてるとどっかで結論が出てくるので、
うん、
でまあふっと忘れてしまうとパッとあそういえばこんなのどうだろうっていうのが出てきて、そっからあとはまあつながって、あとはまあ忘れないうちに iPhone 取り出してこうメモ帳
をあちゃんとそれを忘れないように浮かび上がってきたものを逃さないようにっていうこと で、でも結構こう、まあ、例えばあの神野さんだと有名なあの作品だとあのアニメにもなった遊びに行くよとかはもうすごくもう関数が今18巻まで出てらっしゃったり、
はい、
あと走れ打てももう関数が結構出てますよね、
はいはい、
ですけどあのこういう長編とかの時っていうのはその最初のこの書き始めるきっかけの時ってどこら辺ぐらいまで固めてらっしゃるんですか、もうエンディングっていうかこう着地点まで一応決めてらっしゃるのか、それとも書きながらこう流れでストーリーがどんどん変わっていくのか、
最初の1巻を書く時には、
うん、
まあ、この一巻でどう話を盛り上げるかだけをまず考えて
最初の一巻で、
でちゃんとどうオチをつけるのかっていうのを考えると、で続けられるものならば続けられるような接続端子みたいなものは一応作っとくけれどもこれに頼らない、
あ、なるほど、
ちゃんと終わらせるときにはこれ一巻でも終わりますよというような形で作っておいて、で読者がもうちょっとこいつらと遊んでいたいって言ってくれるんであればまあ、次を考えましょうと、でそうなった時にはまた違う組み立てをするんですよね、だから遊びに行くの時はまだその考えがなくて、一巻でやりきったと思ってたんですよ最初は、
あもう この一巻で
そうそうそうそう
で全部やったと、
で結局その2作目をやる時に、007を参考にして、
お
だから要するにその同じパターンの拡大版とか、
うん
うん、そういうその展開のさせ方、
はい、
1作目はすごい渋いスパイものだったのが、うん、2作目ではもっとお金のかかったゴージャスなものにして、
はい、
で3作目になるとそのボンドカーとか出てきて、大規模なセット組んでっていうその大活劇になっていくっていう、
はい、
であんな感じでやっていきましょうっていう、うん、でただロシアで愛を込めてをやる土壌はないので遊びに行くコメディですから、はい、じゃあ2作目からゴールドフィンガーにしましょうっていう、でそれをしたらまあ自然的にライバル敵キャラが大富豪になってっていう、でバカな豪華客船が出てきてっていうような話になるっていう、でそれ以降はもうそういう風に一応ちゃんと1巻で完結して、で2巻目以降に関して2巻目以降やりますよってことになった場合には一応それから先のことも考えましょうと。
でもそれで、まあ、遊びに行くようであれば18巻もう結局執筆されてもう11年目に入られるっていうこと で、もうすごいですよね。もうじゃあ 最初の時はまさかこんなに長く続くなんて全く思ってらっしゃらなかった。
思ってませんでした、ただまあ続くとしたらとことん長くなるか、意外と10巻ぐらいでかっちり終わるかっていうふうに考えたんですけども、ありがたいことに、まあ、10巻目ならないあたりでアニメ化しましょうっていうお話が来て、
はい、
で実は2度目だったんですよ、
はい、
最初の時は2巻3巻ぐらいの時に一度来て、
あ企画こんなのありますよっていうので、
でそしたらまあそれが流れちゃったんで、今度から確定しない限り教えないでくださいっていうふうに編集さんにお願いしてたら、
はい、
いや確定しましたっていうことで、
あが10巻ぐらいの時に、
そうですね、でそれからまあ来年アニメ化しますんでよろしくお願いしますという、
でもこれね10巻が出た時にその企画のお話が来て、で もちろんそれまで文章として小説としての遊びに行くようなファンだった方とまた全然違うアニメから入ったファンの方っていうのが、ね、はいはい、出てきてやっぱ反響がだいぶそれから変わってきたと思うんですけれども、
まあ少なくともすごい読んでくださる方が増えて、あちこちでその、まあ、絵描いてくださる方が出たりコスプレしてくれる人が出たりっていうのは、まあ、すごく嬉しくて、まあ、おかげさまで今こっち目の前に転がってるこういうアシストロイド の、ね、フィギュアというね、
そうかわ い、ね、こういうところでその、ね、あのご自身が文字で起こされた作品世界がこう展開されていくっていう感覚って、ね、私たちはこう、ね、体験できないまた面白さがあるんだろうなと思うんですけど
です、ね、まあ、本当にこうあの面白いのはどの方もやっぱ微妙に自分流になるので、あの自分流に解釈して絵を描かれるし、自分流にそのあのやっぱアレンジが入るしっていう、まあ、絵にかんあのオフィシャルの方の挿絵に関してもやっぱり最初の放電映像さんが描かれてる時と、
はい、
あの今の西田さんになった時はやっぱり、はい、あのまあ同じそのエリスなんだけど、
はい、
スーツのデザインが微妙に違ってたりとか、ディティールが増えてたりとか、
うん、
あの放電さんは柔らかい素材で描いてるんだけど、あの西田さんになるとそこにちょっとメカニカルなラインが入ったりとか、
はい、
っていうようなその差異があって、でそれなりにみんなあの描かれてディティールが違うんだけれども、描いているのはこいつらっていう
同じ
対象物であるっていう、その微妙なズレというかですね、
はい、
あのそういうのがまたちょっと楽しいなと。あ、
それをでもね楽しいって思えるのはいいですよね、クリエイターの方によってやっぱちょっとずつ味が出てくるっていうところでは、もうあのこれからあの、まあ、今あの、ね、その執筆であのもうシリーズ続いてらっしゃるのもありますし、また単発で作品を書かれてたりとかもあると思うんですけれども、はい、今の、神野さんがこれから先の自分をこう見据えた時にこんなことやってみたいなとかっていうのをちょっと考えたりする時間ってありますか？
それはもうある程度は考えてますね、
うん、
あのまあもうちょっともう 2,3 本長いシリーズが2シリーズで遊んでみたいっていうのもありますし、で、まあ、あと時代小説とか、
うん、
まあ、時代小説は、もう2年ぐらい前にやらせていただいて、
はい、
今もちょっとその開講して、あのなんとか出せないかなということで、あれこれやっておりますけれども、
時代小説、
はいはい、
私ちょっと拝見してないんでちょっと見てみたいですね。でもじゃあそういう形で、まあ、あの今形としてはまだ書き上がってないけれど、こうこうこういうふうにやってみたいっていうアイデアは結構いろいろ、
まあ、それはあのないとまた続かないので、この仕事はあの、
うん、
まあ、デビュー前に知り合いにその言われたのが、小説家になりたいとお前さんは言うんだけど、
はい、
10冊書いてまだ書きたいもんがあるんだったら本物だよ。
あ、なるほど
って言われて、うん、で10冊書いた後にそいつに、あ、やっぱお前は小説家になりたいんだなと言われて、
うん、
まあ、そういうものなんだろうなと、うん、
10冊でも10冊も結構すごいですよね、
だから結局その、うん、まあ、物語を書いて食べていきたい、
うん、
で物語で食っていければいいっていうことで、うん、あんまりその場所にもジャンルにもこだわらなかったので、それこそ、まあ、あのエッチ小説から、
うん、
冒険活劇からやってますけれども、うん、まあ、それでずっと続けていければ、
うん、
だから場所が移っても構わないし、
なるほど
っていう、
うん、
まあ、書いて、ね、仕事をしていくというか、まあ、それはどの仕事の人もそうだと思うんですけれども、もう30、40になってしまって自分の好きな仕事についてるんだから、
うん、
もうそうなったらもう一生この仕事で食っていきたいっていう、
うん、確かに
それはあります。
あ、でもね、まあ、今ね、こう今執筆中の、まあ、シリーズとかとは別にこうこうこういうのをやってみたいっていうアイデアをいろいろ持ち続けてらっしゃるっていうのは、今日ラジオを聞いてくださっているファンの方なんかは一体それがねいつ、はい、自分の手元に届くのかっていうのをねすごく楽しみにしてらっしゃるし、どういうのを書くつもりなんだろうっていうのをねもう今から興味津々で、
まあ、去年か一昨年ぐらいにちょっとツイッターで冗談半分でやった戦争プリキュアっていう話がありまして、あのプリキュアがマシンガン持って戦うようになったらどうなるんでしょうっていう、ちょっと嫌味な話を考えてたんですけど、
嫌味な話
嫌味というかちょっと黒いお話を考えてたんですけども、それがまあ多分、今年中に今年の半ばぐらいには、
うん、
あのとある会社から、
うん、
あの新シリーズということで、
それは楽しみ、
今ちょっとあの最終チェックを終えて、あの挿絵さん挿絵の方のその絵を待ってる形になってますけれども、
ああでももう新シリーズが始まるっていうのはね、ちょっとこれ情報としてはファンの方は楽しみだなと思いますけれども、これは年内、
これはね、多分今年の半ばまでには、
お、
ある程度もう本に並んでると思います。
ああじゃあもうこれはねちょっとね皆さん楽しみにしていただく感じで、じゃあもういろいろ
そうですね、
持ってるアイディアが、
まあ、他にもちょっとファンタジーものもやりましょうということで今練っておりますし、
ちょっとこれは楽しみですね。もうあの読者の立場からするとやっぱりね、自分の好きな作家さんの長く続いてるシリーズももちろん大好きなんだけど、新しいことを、はいはい、やってるとか出ますっていうのをね、やっぱり情報ってすごく嬉しいので、一ファンとしては、
まあ、 あの遊びに行くよも、まあ、走れても年内で一応終わってしまうので、
あ、
まあ、それはそれでまた
一区切り
つけつつまた次の種をまかないといかないのでですね、
それはちょっとね、でもあのその今年の半ば頃に出るかもっていう作品も含めて、ちょっとあのなんかこう新しい作品が出るっていう情報はちょっとうちの番組でも告知とか、
例えば、
ね、いつぐらいにこういうの出ますよっていうのとかね、情報をいただけたらね、あのファンの方もまたね、はい、喜んで聞いていただけると思うので、そこのところもぜひぜひ今後情報をいただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。ということで、またこの後ですね、スタジオには、上野さん引き続き入っていただきましてお話をお伺いします。一つだけ、先月も、お伝えしました、ちょっとイベントの告知しましょう、日本最大級の音楽ゲームフェス沖縄ゲームタクトとうとう今月となりました、ゲーム音楽は単なるゲーム BGM ではなく、音楽単体でも成立する成熟した音楽文化であるという視点からですね、琉球フィルハーモニックチェンバーオーケストラを、メインとして優れた音楽文化となったゲーム音楽の世界を紹介することを目的としたイベントが沖縄ゲームタクトでございます。こちらには日本を代表する20名以上のゲーム音楽作曲家、アーティスト、クリエイターの方が、まあ、いらっしゃるということで、日程は3月の21日と22日の2日間、こちらの方はですね、浦添市の手だこホールにてゲーム音楽に関連したさまざまなイベントが行われます。でもちろんですね、有料のチケットが、現在発売中なんですけれども、その、コンサートとは別にですね、無料で市民交流室で行われるゲーム音楽トークショーとか、ゲーム音楽大学シークレットチャートはこちら完全に入場無料でございますので、これはゲーム音楽だけでなく DTM に興味のある方はね、ぜひぜひあの直接クリエイターに話を聞く機会っていうのもなかなかないので、まあね、ぜひ参加していただきたい。これ日程調整してね、皆さん参加していただきたいと思います。またですね、こちらの方はですね、無料のイベントとは別に先ほどご紹介しました琉球フィルハーモニックのコンサート、そしてスペシャルガラコンサートの方は電子チケットピア、ローソンチケット、 E プラスなどで発売中でございます。私もこちらの方はですね、22日の方に、お伺いする予定でございます。もし、ね、22日にチケット取ってるわという方はですね、私とぜひぜひ会場の方でお会いできたらと思います。以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ドリンク&ミュージックプロースト、音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでもステージでの弾き語りでも、遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏、現氏ビル5階、電話番号 090-4982-4664。 ドリンク&ミュージックプロースト。
校長室まで来てください。
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマは自分史上最もハマったゲーム教えてくださいということで、皆様よりアンケートご回答いただいたのでご紹介しましょう。まず最初はこちら、ラジオネーム総務部長さんです。ありがとうございます。どうも総務部長です。役職名をまんまペンネームにしてみましたということで、会社での役職は総務部長さんでいらっしゃるんですね。おいくつなのかしら。僕は折りたたみガラケーの頃からなぜか上海を1日1回はやってしまいます。ほぼ365日、ここ10年。 RPG と違ってストーリーがないので終わりもない。電車が来た時にはすぐオフしても何の痛手もないというのが逆に便利です。 スマートフォンになって綺麗な画面で上海アプリやった時の違和感が逆に新鮮でしたということでまあそうですよね、ドット荒めのイメージありますけれどもね、
スーパーファミコンの時ですよね確か上海って、ね、テトリスの次に出てきて、
そうでもあれはあるとなんだかんだでちょっとした時間にやっちゃうので、
あの単純作業の楽しさってねゲームの中であって、やっぱそこの喜びはね、上海とかあのテトリスとかってね
ありますよね。ね、なんかあれをねなんか毎日なんとなくやってしまう自分ってやっぱりいますよね。なんかストーリーがないので逆にずっとね、その10年総務部長さんをやってらっしゃるっていうことで、逆にこの方も同じ感じじゃないでしょうか。山添真由美さんからいただいてます、ありがとうございます。最もハマったというの結構、ジャンル分けされてるということに、今書いて気づきました。ズーキーパーにハマってらっしゃるということで、それもパソコン GBA スマホで遊び続けてます。これは脳内デフラグツールです。ある意味脳内デフラグツール、すごい、
あ、没画の世界に行っちゃうから、
わ、
は
いはい、かりやすいね。これもね、そのね、ずっとこう、はいはい、単純作業じゃないけどね、やってらっしゃるっていうところで何かしらの作用があるんでしょうね。私でもね、ズーキーパーね、なぜかわからないけど超調子いい時と悪い時があるので、こうゼフ長の時の自分にイライラしちゃうのでダメなタイプですね、こういうの。
昔はあれですけど、スーパーロボット対戦であの金稼ぎ画面っていうのがあって、ゲームオーバーしてすぐその資金が繰り越しになるんで、何度もこう味方を 見殺しにしてゲームオーバーにするっていうあのだんだんこう20回目超えるあたりからこう単純作業になってい
く、ね、どんどんね、なんか自分とこの手の作業が乖離していくっていう、
よっこらせっていう
ありましたね。この方はもうどっぷりハマってらっしゃいます。ラジオネームハイサイさんです、ありがとうございます。自分史上最もハマったゲームを教えてください。私にかけておっしゃってるのですね。それは勤め先の転勤で内地の某山奥の町に住んでいたところのことです。そこで諸事情で人間不信に陥って病んでいた私が出会ったゲームがバイオハザードとサイレントヒルでした。これその
殺せ殺せと
そのタイミングで出会ってよかったのかしら。バイオハザードではゾンビの頭を吹っ飛ばすことでウサを晴らし、サイレントヒルでは恐怖におののきながらも悲しいストーリーに涙しました。それからサイレントヒルは2-3作目とハマっていったのですが、また8年前サイレントヒルが映画化されるとの噂が出始め、私は映画版の情報ブログを立ち上げ現在まで至ってます。私これ拝見しました。
あ、
そして沖縄では映画サイレントヒルリベレーションの上映が 2D だけだったので、 3D が上映されている大阪のシネコンへ日帰り鑑賞を実行しました。
かっこいいな。
すごいですね。日帰りで行っちゃったんだ大阪まで。今でもゲームの新作が出ないか、新作映画の情報が出ないか心待ちにしていますということで、この方はね、また出会ったタイミングがね、人間不信に陥ったタイミングでのバイオハザードとサイレントヒルという。でもある意味あれだったんでしょうね。それがあの自分の中のカタルシスを得られたんでしょうね。
なんかすごいあれですね、現代アメリカでゾンビものがブームになってるんだという、こうね、
そう
重なってるような気がする。
アメリカでは不動の地位ですよね、ゾンビものってね。
あのいろんな意味でそのね、安上がりでメタファーになってて、
うん、
でしかもその、人間関係を描きながらいろいろとそのね、
うん、
でしかもそのキリスト教圏からすると、あの神と死の、
うん、
あの疑問への提示とかいろいろと深い読み方もできるし、
はい、
単純に、うん、動くやつは死体だ、動かないやつはもっと動く死体だっていう
怖い、
そろそろ、あ、動かないやつはそろそろ動く死体だって話になる
し、そろそろ動く死体だという。ちなみに神野さんがハマってらっしゃ、自分史上最もハマったゲームっていうのは何ですか。
あのガンパレ、こちらにもありますけれども、
はい、
プレイステーションで出たあのガンパレードマーチ、
はい、
一応これ以外と、これ以前にもそのスーパーロボット対戦とかにもハマったんですけども、あのまるっきり新しいものが出てきたねっていうのと、
うん、
あのそれまでそのガンダムで止まってたその軍隊の描写っていうのが、
はい、
あのもう一段落前に進んで、あの本当にシビアな、
うん、
学生が兵隊に取られるっていう状況になったらこんなことになりますよとか、
うん、
軍隊に入るっていうことはこういうことをしなきゃいけないとか、
うん、
でなんであのこの位置に行ってここを死守したりとか、
うん、
ここをその守り抜いたりとかここを取ったりとかしなきゃいけないのっていうのを、その戦略も 戦略の段階とか作戦の段階の話がちゃんと出てきてっていう、
はい、
で多分ねこの時代ガンパレードマーチをやって、軍隊はあの全軍の 20% を失ったら負けという言葉をあの知った人はかなり多かったと思います。
概念としてそういうことが存在するっていう、
多分これか銀英伝だと思うんですよね。
銀英伝なるほど。あでもねやっぱりまたねあのガンパレードマーチ自体はあの、ね、あの作品世界としては未だにずっと持続してる すごい作品。私あの先ほどねあのこのゲームの取説初めて拝見して、はいはいはい、ちょっとハマりそうな自分がいたので、
しかもこれあの疑似なんですけれども、うん、要するにその PSO が出る直前だに発売されてるんですよね、ファンタシスタオンライン。だからオンラインゲームの疑似版なんですよ。
あ
だからそれぞれの AI つけてそれぞれと交流しながらその好感度を上げたり、
あなるほど、オフラインだけどオンラインの世界観を持ってきてるんですね。
でそれでまあそれぞれにあのドラマがあって人生があってっていうのがちゃんと見える。
うーん
でそれとは別口にその大きな流れのお話があってっていう、なんかそういうその二重三重構造がまたね楽しくてずっとやり込んでて、
うん、
いつの間にやら、そうですね、今まで3回だけあのファンフィクションを書いたことがあるんですけれども、別名義で、うち1本これなんですよね。
あそうなんですか。
で初めて漫画原作を書いたのもこれ、同人誌だったんで、結局あの形にはならなかったんですけれども、あの小説の方は出たんですよね。で、うん、でその時にいろいろとやっていくうちにそのまあ情報開示されていったりとかいろいろとやっていくと、まあうん、じゃあ自分だけのガンパレードマーチがやりたいな、
じゃあもう書いちゃえ、
そうそうそうそう、でそれであの電撃文庫で、シックスボルトという作品を書いて、
はいはい、
でそれをそのやったら、まあ、あまりにもちょっと知りやすすぎたのと、
うん、
あの僕がどう書いていいのか迷ってる部分が長くて、あの、まあ、出版時期を逸したりとかで、まあ結局3巻で終わっちゃって、でそれの反省を踏まえて、あのもっと明るくもっと楽しくやろう、うんっていうこと、入り口はそういうふうに作ろうということで始めたのが走れ撃て、
今現在続いてる走れ撃てシリーズにつながるということで、でもちょっとね私ねこれガンパレードマーチあのこの後ちょっと探して中古ででも入手してちょっとやってみようかなと思ってます。うちまだ絶賛プレステーション稼働中なので、
ですね、高いですよ。
あそうなの、うわ
プレミアついちゃってますからね。
そうなんですか、プレミア価格か。いやでも頑張って探してみたいと思います、はい、こちらご投稿に戻ります。小文肌さんからいただいてます、ありがとうございます。90年代のスクエアゲームが大好きな私、中でもロマンシングサガシリーズは徹底して遊び尽くしました。夏休みを利用してロマンシングサガ3を睡眠時間以外ずっとやり続けていたら、3日目に突然自分の意思とは無関係に手が震え出しコントロールが持てないコントローラーが持てない、慌ててストレッチをして十分な睡眠をとって事なきを得ましたが、あれはびっくりしたな。わかります、私が大学の夏休みにファイナルファンタジーやった時に自分とは全く、まあ、あの関係ないあの何かが手に取り付いたかのような動きをしてやばいな自分って思って、さすがにね15時間ぐらいぶっ通しで寝た記憶があります。やっぱりそういうのってね、あの長期の休み利用して皆さんね体験されるものなんですね。あともう一方、こちらはねメガネニャンコさんです、ありがとうございます。メタルギアソリッドシリーズが好きです。もともとはスネーク役の大塚明夫さんが大好きなので始めたのですが、その世界観にはまりました。私普段ではそんなことないのですが、メタルギアやってる時だけは話しかけてこないでほしいオーラ全開というか、むしろ誰かが同じ部屋にいたら気が散るので友達にメタルギア鬼プレイしていることは話しません。ちょっとやってみせてとか言われたらたまったものではありません。女子でメタルギアのプレイヤーの友達がいないので、早くスネーク様トークできる女子のお友達が欲しいですということで、あメガネニャンコさんも女の子でメタルギアドンバマリ中ということでね、また新作出ますね、こちらも楽しみでございますね。やばいな、私もねちょっとねあの大塚明夫さんの声大好きなんで、もうメタルギアねあの新作多分ね買っちゃうと思うんですよ、新作が出たら。なのでね、もしそうしたらメガネニャンコさん一緒にねあのちょっと女子トークしたいと思います。こちらですね、太郎ちゃんからいただいてます、ありがとうございます。最もハマったゲームといえばアンジェリークかな。 やっぱりアンジェリックじゃないかなということで、これは失恋した時にすっげーハマったねということで、私はその太郎ちゃんからアンジェリックを借りてハマった派なんですけれども、王妃見習いが守護星を司るイケメンと仲良くなって、星をあなた色に染めたり焼き餅焼かせたりもう大変、この仲良くなる過程がねたまらん、どんどん優しくなり上がる感じがたまらんですね、思えばこっから乙女ゲーにのめり込んだ気がするねということで、私を乙女ゲームに誘ってどんばまりさせたのがこのアンジェリックファンの太郎ちゃんでございますということで、たくさんの方から、ご回答いただきました、ありがとうございます。ちなみにですね、来月のアンケートテーマなんですけれども、来月は4月ということで、まあ、新学期とか新学やらでね、とにかくねキラッキラしたリア充ばっかが目に入ってくるこの時期なんですけれども、まあ、無理くり学校と絡めまして、テーマは進学、新学期の思い出、こちらアンケート募集したいと思います。高校デビューのはずがクラスメートのメンツが中学とあんまり変わらなかったのでデビュー不発でしたとか、そういうネタですね、ぜひぜひ皆さんお寄せいただけたらと思います。こちらの方はですね、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、作品の紹介は来月に持ち越すよということで、
すいません、
いえいえとんでもないです。いやでもね、あの小説家のゲストをねお迎えしたのはうちの番組でも初めてだったので、ちょっとね、あのお話聞き足りないなっていうところいっぱいいっぱいありましたので、またね、あの機会ありましたらぜひぜひいらっしゃってください。そしてね、番組のエンディングにいきなりこんなこと言うのなんだけどね、今月の、オンエアで番組が丸8年を超えました。
おめでとうございます。
とんでもねえなこのロングラン。この調子で私いくつまでこの番組続けてるのかしらってちょっと考えたりもしたんですけども、
最終的には A6 助さんレベルで、
ね、A6 助さんぐらいまでいけたらねって、私もね本当にね赤いちゃんちゃんこ着ててもこの番組やろうと思ってますので、それはですね皆様のご支援があってこそですので、これからもよろしくお願いします。来月から9年目に突入します小ネタ超特急でございます。早くもお別れの時間となりました。次回のオンエアは4月9日水曜日夜7時からとなってます。小ネタ超特急のブログには今回ご紹介した、アンケートのご回答も載ってますし、新しくアンケート募集の枠もアップしますので、ぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってますので、ぜひぜひフォローしてください。番組中にツイキャスでコメント寄せてくださった方、そしてアンケートをご投稿くださった皆様方、ありがとうございました。ということで次回は4月の9日夜7時にお会いしたいと思います。ということで小ネタ超特急お届けしましたのはエミーと、そして
神の沖縄でございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。さようなら。セレナーデ。さようなら。さようなら。